さて先生、治療方法なんですけれどもどうなんでしょうか。
はい、一般的に石の大きさで治療方法は変えていくのが普通です。はい、尿管の太さは細いんですけれども、はい、1センチ程度までの石であれば尿の流れに乗って自然に排斥されるというふうに言われてますので、レントゲン写真とか CT 写真で大きさ測れるんですけれども、まあ、大きさが1センチなさそうであればまずは保存的治療といいますけれども、内服薬などで、まあ、様子を見るということになります。
はいはい、じゃあどうも内服薬では治療できないなとなって
そうですね。はい、内服薬や保存的治療で石に動きがないと、つまりそのだんだん出口に向かっていくような傾向がない場合には積極的な治療ということになってきますが、方法としては2つあって、体の外から衝撃波を与えて石を細かく砕いて小さくして砂のようにして外に出すという体外衝撃波結石破砕術、 ESWL というふうに呼んでますけれども、これかあとは全身麻酔をかけて尿管鏡といってですね、細いカメラがあるんですけれども、そのカメラを挿入して石を直接レーザーで壊すと、これは経尿道的尿管結石砕石術といいますけれども TUL、 どちらかを選ぶということになります。
経験者の方とか経験者が身近にいる方ですと多分イメージが湧くと思うんですが、その体外衝撃波結石破砕術とおっしゃいましたか。はいね、はい、ESWL、
はい、
これはその外からの刺激というのは痛み砕くその衝撃波は痛いんですか。
はい、ですね、衝撃波は石にだけ当たるわけじゃなくて、はい、皮膚から順番に石まで当たっていきますので、衝撃波確かにちょっと痛いんですね。どんな感じかというと、こう平手でこう背中をペチペチ叩かれている、そんな感じがあります。
先生としてはその間バキュンバキュンとやってるんですか、ちょっとビーッと押し続けて。
そうですね、僕はボタンを押して衝撃波がちゃんと石に当たるように位置調整ですとか、あとは強さの調整とか、そういったものをしてます。これ一発でボーンと壊せるわけじゃなくて3000から4000回衝撃波を当てますので1時間くらいかかるんですけれども、まあ、その間ずっと背中を叩かれているというような感じですね。
副作用はどうですか。
石にだけ当たるものじゃないですので、はい、その途中に何かがあるとそこにも衝撃波が当たるんですね。で、まあ、例えば腎臓の中にある石に衝撃波を当てると例えば腎臓に出血をしたりですね、そういうことがありますので血尿になったり、あとは周囲出血を起こしたりします。ただ頻度は少ないですね。
そして TUL、
はい、
経尿道的尿管砕石術、はい、これはその麻酔は全身麻酔を、
これはそうですね、先ほどの ESWL は一般的には一泊入院で行いますし、はい、麻酔はかけませんので、はい、起きた状態でやりますが、こちらの TUL は全身麻酔の手術になりますので、はい、1週間程度入院になります。
そうですか。
なので、まあ、こちらは全身麻酔かかってますんで患者さん自体は何をやられてるかは、まあ、分からない状態ですね。
こういった治療をして石を砕いて時に出してあげてということですよね。
はい、そうですね。
もう完治というのはあるんですか。実は大丈夫だっていう、はい、
その石をすべて取り去ってしまう、はい、または排斥されてしまえばそこで完治というふうになります。
はい、再発というところは
ただ半分以上の方が再発、
ああそうですか、半分も
します。はい、なのでやっぱりその尿路結石を経験されて完治したよとなってもその後の予防ですね、再発予防が大事になってくるというふうに思いますが、 この再発予防もちょっと原因がはっきりしないというところからですね、じゃあどうしたら予防できるのかというところは、まあ、きちっと定まったものはあんまりないんですね。
再発すると言われてしまうとできるだけしたくないですけど、何かじゃあアドバイスしていらっしゃることはないんですか？
はい、まあ、はっきりしたものはないと言いましたけれども、はいはい、推奨されているものはいくつかあって、その中でもやっぱり一番大事なのは水分補給だというふうに言われてますので、はい、まあ、可能であれば 1.5 リットル、2リットルぐらいを1日に飲むというのが、まあ、推奨はされてます、
はい、
つまりその尿中のカルシウムの濃度は変化あんまりしないんですね。なので水の量を増やしてあげて濃度を薄めるというような、まあ、イメージですね、
はい、で石を作りにくくするということです
か？そうですね、塊として存在しにくくするということですね。
ちなみになんですけども、一番先生今までで大きい石だったっていうのは？
ですね、広さによって石ってその成長していきますけれども、下部尿路、膀胱から尿道にかけての石は少ないんですけれども、膀胱ってとっても広い空間ですので、そこに石ができるとどこまでも大きくなることがあるんですね。そうなってくるとお腹を切って出すということになるんですけれども、握り拳ぐらいですかね、の石がお腹にあって、それをもう膀胱を切って取るということは稀にありますね。
2センチですかねみたいなお話がこう返ってくるんじゃないかと想像して。
なるほど、
ね、1センチならこう出ていくよ。
そうですね、
2センチどころの話は拳代が
拳ですね、握り拳代っていうのもありましたね。
こじらせたその尿路結石で亡くなるっていう方はどうでしょう？
亡くなることは基本的にはないですね。
はあ、
安心しました。なので痛いということはあるんですが、それで死んでしまうということはないんですが、ただ感染症を併発しますとよろしくないですね。
なるほど。
一般的に尿は無菌ですので石にも菌はついてないんです。ただそれに、まあ、何らかの原因で菌がついて結石性腎盂腎炎という状況になると39度とか40度とかそういう熱を出すようになります。でそれが続くとですね、命の危険も出てきますので、結石症をお持ちの方で痛みに加えて高熱が出るという場合は早めに病院に行っていただいた方がいいかなと思います。
と言いましても、あの身近な存在ですから、この技術の MO さんのようになりたくないわ、はい、っていう時にですねごめんなさいね、あの定期的にというか、どう先生にお聞きしたらいいのか、早く分かってしまいたいというか、はいはい、そういう場合どこの先生にどういうふうに行って検査をしてもらったらいいのかっていうところですよね。
まあ、あの尿路結石された方は、ね、その後に泌尿器科で定期検査をしていくこともありますので、はい、例えば半年とか1年に1回超音波の検査なりレントゲンの検査に来ていただくことも多いですし、
は
い、
じゃあ例えば私のようなまだ、はい、未経験なものは、
その経験したことない方は、はいはい、やはり最初はあの人間ドックですとか検診で、まあ、お腹に超音波を当てていただくというところで、はい、小さな石も今発見していただけるようになってますので。
そうですか。検診で見るポイントというのは、先生エコーの診断もたくさんあるんですね、はい、お腹といってもその尿路もあるでしょうけど、
はい、
女性だと子宮があったり、
ね、
ね、いろんな臓器があると思うんですが、はい、
腹部の超音波検査が項目としてあれば、はい、その中に腎臓は含まれますので、ええ、一般的には見つかると思います。
はい、分かりました。さあ、 あっという間に時間が来てしまいましたけれども、最後にまとめのお言葉をいただきたいと思います。
はい、岩手医大では結石に対する治療をもちろん行っておりますが、特に、先ほどお話しした ESWL に力を入れています。でこの機械で行うわけですけれども、病院移転のちょっと前にですね、新しい機械が導入されておりまして、古かった前の機械ももちろん効果あったんですけれども、やはり新しい機械はですね、さらに結石の破砕効果高いというふうに 僕らも実際感じてますので、
はい、
患者さんには積極的にお勧めしております。
はい、
尿路結石 M さんも経験してますけれども、はい、よくある病気で、命にはあまり関係がないというところで軽視されがちな病気の一つだと思うんですが、やはりですね、軽く見ないでですね、しっかり最後まで治療をするということが大事です。
はい、
で、このような結石の症状がない場合でも検診などを活用していただいて、早期発見早期治療を心がけていただければよろしいと思います。
はい、